島田寺です。
スバルです。
第19回 SS どっちです。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、はい、ちょっとまた空いちゃってね、ちょっと申し訳ない、ね、うん、
はい、まあ、連休挟むとね、なかなかこう、
まあね、
意外と時間取れないよね。
一応な、その連休中も時間合えばと思って調整しようと思ったけど、
うん、
まあ、やっぱ我々お互いいろいろ忙しいですからね、うまく合わなかったですね、
うん、まあ忙しいっていうか、もうちょっと実家で収録するのはさすがに恥ずかしいっていうのが僕のあって
やっぱあるじゃん、それ
あるあるある。なんか散歩しながらちょっと録音しようかなとかって思ったんだけど、それはあのスバルさん時間が合わないとかね、いろいろあって、
そうですね、
地味なやり取りで実現できませんでした。
俺はもうめちゃくちゃ実家から録音しようかなと思ってたけどまあ通々ですから、うちは。はい、
あ、確かにね。お、生じゃんってなるかも、ね、
公開収録したのかな思ったからな。
もうブースにこうオーディエンス来る可能性あるよね。
あるね、うん、おーみたいな
そんな煽る感じで来る
だ、まあちょっと会わずに、うん、今もゴールデンウィーク明けて、今が10日か、今日
5月10日です ね、
ですね、
うん、もう JCB の引き落とし日ですよ
いや知らんけど知らんけど、それは。
10日引き落としやめてほしいんだよな。
え、JCB、え、何、カードってこと？
カード、カード。
それって JCB だけ？え、全部のカード大体共通？なことない？
いやー、俺、他にビザしか持って、ビザと JCB しか持ってないけど、ビザは25なのかな？うん、20、違う違う、28か、
28。よう知っとんな、俺、一個も知らんわ、そんな。
え、カード使ってないの？
いや使ってるけど、いつ引き落とされてるとか、うん、まあでも多分でも月末なような気がするけど。
あ、大金持ちじゃん、
うん、まあまあまあ、俺あんまその金とか、なんやろ、あんま気にしたことないっつうか、そのなんか値札とかそういうのあんまり欲しいな思ったら買うしな、
うん、
普通に。
じゃあゴロフキン村田のチケット代ちゃんと払えよちょっと少なめに払いやがって、俺が予約したのに。
それでさ、うん、1個だけめちゃくちゃ超小話やねんけどさ、ちょっとだけ話してもええかなと思ったことがあって、はい、あのさ、
任せます、
前さこのラジオでさ、
うん、
俺のこのラジオが俺の兄貴とかにちょっと影響与えすぎてるみたいな話したことあるやん。
ある、なんかびっくりした、
うん、そう でその時あれか、たまたまいっちゃんの兄貴とちょっと連絡取ってる時の誕生日が近くて、で32になる誕生日やってんけど、うんうん、でなんか向こうから、お前そういえばもうすぐ誕生日じゃんみたいに言われて、あ、まあそうやとか言ったら、うん、35なんのみたいな、いや、うん、ちょっとだけ上に言うやつ言わんでええねんみたいなね、話をしたと思うんですけど、は
い、いつものやつですね、
あの、うん、そうそうそう、ちょっとだけね、姉妹さん俺の年をなんか知らんけど上だけに言うんす、上に言うんすけどみたいなのが、まあ言っちゃう、何気にも言われたっていう話があったんやけど、
やけど
ちょっと前に、これまたちょっと待ってよ、なんかでちょっとまたこれも言っちゃうよ、何かとちょっと連絡 LINE で取ってたのよ。
仲いいな。
いやいや、ほんまたまたまやねんけどね。で、あのそれが映画を見に行くと、俺が見に行きたい映画があって、
うん、
でそれがまあ、昔の映画やねんけど、
うん、
単発で一回やるイベントがあると。でそこに、はいはい、そこの映画監督も来ると。でトークもついてるやつがあって、
うん、
で俺これ行きたいなと思って、
うん、
でまあチケット取ったんよ、
うん、
でちなみに兄貴もその好きな監督やったから
いや仲いいなおい、う
ん、一応まあ連絡して、まあ、こんなんあるけどみたいに言ったら、あ、まあ俺も行きたいわって言って、
仲よ
込みでチケットでも2000円ぐらいやって、で、うん、ていうかなんか、じゃあもう、まあ俺も行くから、お前チケット取っといてって言われて、
ああ1人分2000円、
1人2000円、
うん、
でまあ俺も取っててんけど、っていうか、まあ、うん、まあまず自分で取れよとは思ってんけど、基本的に俺兄貴にね、
はいはい、
言うても怖いんで、逆らったりできないんで、あ、まあまあ、
わ、昔いじめられてた経験があるからね
そうそうそう、やっぱトラウマっちゅうのはないつまでたってもなふっとした時に夜帰ってくるから、まあ、分かったって何も言わんと、まあ取ったんや
重々な、はい、
でチケット2000円やばみたいな、 言ったら、うん、おまあ分かった、じゃあちょっと今度少なめに払うわって言われてお
いおいおいおい、
うん、あれ
やってかましてくるねと思って、
うん、
この前のね、ゴロフキンのチケット代ちょっと少なく払うくだりめっちゃちゃんと覚えてるやんと思ったっていうのがありましたね、うん、はい、
じゃなくて払えよこれにちゃんと、
あ、
わけわかんねえ言い訳してねえで
みたいな、
兄弟揃ってちゃんと払えよ。
いや、ほんまな、俺は言ってよ、お前ちゃんと払えと。そこは普通はちょっと、なんならちょうどはあれ、まあ、ちょっと多めぐらいが普通やろと思って。
そうだよ、その飯おごるとかね、なんか取っておいてありがとうみたいな、
まあ、まあまあ、まあそうね、う
ん、まあジュースあげるとか、
ジュースあげるとかいいね、グミとか ね、グミとかちょうど
よ、まあ、グミ
よ、
あ、まあ、その日なんかこうポップコーン買ってあげるみたいな、なんかそういうのかと思ったら、うん、グミ
もええやろ。
グミってもうささやかだな、絶妙に。
いや、まあ、グミめちゃくちゃ話それるけど、うん、シゲキックス好き、
うん、うるせえよお前もう何の話してんだよ
シゲキックスめっちゃ好きやねんけど、あんま周りおらんねんな、であんま売ってへん、
わかる。そしてその後何話そうとしてるかわかるわ俺俺もシゲキックス好きなんだけど、今、うん、カンデミーナっていうグミが出てて、
あ、でも見たことあるかも。
おお、マジか。それじゃ違うわ。カンデミーナが、まあもうなんか超ハードグミ、もう最高のハードグミっていうのを歌ってんだけど。
あ、おお、マリア、ほ
ん
ほ
んほん。僕、ハードグミ系好きなんですよ。で、最近の一応じゃペタググミっていう薄っぺらいやつだったんですけど。
あ、俺そっちかな。おお、まあ、おお。
うん。あの、そのカンデミーナ、なんぼのもんじゃいって思って、噛んで食ったら、まあ、硬いのよ。で、味がシゲキックスで。
マジで？え、酸っぱくはない、うん、
まあ若干酸っぱい。でもシゲキックスほど刺激的な酸っぱさではないけど、あの味付けが完全シゲキックスで、あのなんかぬるっとするじゃん、シゲキックスって口の中。
あの、まあまあわかるよ、うん。
あの感じもあって、うめえなって。その話しようとしてたんじゃないの？
違うわ。しかも、俺が言おうと思ってたのはシゲキックスってあれ
酸っぱくて。仲良くねえじゃん、俺たち。
酸っぱくてめっちゃいいねんけど、あれ、あの酸っぱさすぐなくなってまうよなっていう、
うん、
あれもっと続かんもんかねっていうのはずっと昔から
思ってた、うん、はい、そんな話しようとしてたのか遮ってよかったわ
ゴールデンウィークの話、
はい、連休どうしました？
実家帰ってたんですよ。まあ私もというか基本休みとしてはカレンダー通りなんですけど、
うん、
よくある5月の2日と6日か間の平日は有給いただきまして、
うん、
まあ、10連休よね。
お、
はい、で確か4月の29の土曜日からまあ休みだよね。
いや29の金曜じゃないかな。
いや29の土曜日ですよね多分。え、
いや299の金曜が祝日のはずだ、昭和の日。
だから29の祝日の金曜日から休みなんよ。
訂正したね。
だから俺は、
うん、俺が言ってたことを言ってるね。
もうその日の夜。
立ちが悪いね。うん、
え？立ち？で、誰が立ち悪いやつ？まだまだ元気やっちゅうの。で、その28の
下ネタだ。くだらね
え。28
日。気まじい。こいつとやんの。
気まじい？
気まじい。
何が気まずい？
下ネタだこいつ。
下ネタも言うで、俺言うとくけど。
気まじい。
何やね気まじいって。
気まずいわ。
もう28のね、仕事終わったらもうその日の晩から実家帰りましてね、新幹線飛ばして。
はい。
新幹線ブイブイ飛ばして行って。
うん。
からもう
新幹線。
新幹線飛ばして行って。
新幹線お前が運転してるわけじゃねえから。
運転さん、
うん、
急いでくれっつって
なるそんなタクシーでも今時言わないけどね。
前の
いや法定速度があるんでね。いやねえよそんな
前の新幹線
何乗ってくれっつって。そんなに新幹線の線路たくさんないでしょ。一本でしょ。一本
ちゃんとでも追ってくれたよ、うん、
追ってくれた。まあそれはもうそういうダイヤになってたってだけだから
でね、
追いつきはしないから
うるさいな自分なんか
うるせえな、
なんか、
うん、無視していいよ。もうこんなこと言うのもあれだけど
で、まあ今回まあゆっくりもしたけど、
さっき聞いたわ、
ちょくちょく ちょくちょくやりましたよ。なんかバーベキューしたり、友達会ったりしてね。
ああ、珍しい。いつも実家にいるだけだけどね。
そうやねんな。今回はわりかし。うん。でもなんかこれがありやねんな。また、まあいいや。
まあいいのかよ、お前。ノイズだな。
まあそんな話すこともあんまりないねんけど、これシンプルに、よかったなっていうか、
うん、
ええやんって思ったのがそのバーベキューやねんけど、
はい。
そのバーベキューが真ん中の兄貴に誘われて、うん、真ん中の兄貴に私とバーベキューするから、お前来るかっつわれて、まあ、
いいわ。仲いいな、兄弟。上の兄貴と映画見に行って、下の兄貴とバーベキュー友達と共通で。
友達。
まず共通の友達いないからね、
兄貴。いや、俺も知らんよ。初めて会う人来て。
どんだけ信頼されてんだよ、兄貴に。
うん。で、それに俺言ってんけど、
うん、
で、そのバーベキューっていうのが、まあ、真ん中なんだけど、友達、その人が農家やってはる人やねんな。
うん。
で、まあ、俺んちの実家って、まあ、かなり、まあ、田舎で、まあ、畑とか田んぼいっぱいあるところなんで、うん、まあ、農家さんとかいっぱいいんねんけど、
聞いたことないもんね。
聞いたことないってなり。
いや、だから、いや別にもう。無視してもらっていいんですけど、あなたのその都道府県のね、はい、出身の方にね、たまに出会った時に、
はい、
いやだからスバル君はあなたと同じ県、都道府県の、
あ、京都出身、
ね、何々、あ、京都って言っていいんだっけ？
え？あ、京都は言ってるよ、俺、多分。
あ、そうだっけ。まあ、京都の、京都のどこどこ出身なんだよって言うと、うん、大抵京都の人が誰も知らないって、そのな、どこどこってどこ？引き返してくるっていう。
そうね、
うん。同じ都道府県の人ですら、同じ京都府出身の人ですら。っていうぐらい田舎のね。
俺かって別に京都府の全部の言うとめっちゃ田舎の方のとこの名前知らんからな。
いやでもなんとなくわかるでしょう。
そう。
俺山形のどこ出身ですって言われてわかんないことないと思う。
マジで？
うん。
いやいや、でもそう言われたら。そういう意味で言うと、やっぱその自分が聞いてる人らが、うん、まあ、こんなん言ったらあれやけど、ちょっとアホなんやと思うわ。
早くバーベキューの話言ってくれよ。
でバーベキューして、まあ、そこがまあ農家さんで、まあ、
人の地元のこと悪く言ってねえでよ。
ね、まあ、結構大きい農家やから、まあ、土地とかもいっぱいあるわけよ。で、バーベキューなんかなんぼでもできるようなところで、でそこで今回、兄貴にその今回のバーベキュー、鳥のバーベキューあるからって言われて。
いやだな、
鳥ちょっと
牛がいいな。
やっぱ牛やん。俺も正直鳥か、鳥も好きやけど、うん、バーベキューっつったら牛やろと思ってんけど、
うん、
ようよう聞いたら、うん、そのまあ農家の人のまあ同じ市内やねんけどね、言っても、
うん、
での近くに、まあ、養鶏場があると、
うん、
でそこでに頼んだらそのまあ朝その場じゃないけど、まあ言っといたら閉めてくれると、うん、
鶏
をね、
うん、鶏をでしょう、うん、うまあまあ、
で締めたてを、用意しててくれて、でそれでバーベキューやると、う
ん、なるほど、まあちょっと一つちょっと違いがあるわけですね、エッセンスが。
いやそうそうそうそう、でまあやっぱまあ締めたてっていうのもあって、まあ刺身とかでも食えんのね。
ああ。
でこれがね、まあ、鶏も普通に焼いたのもまあめっちゃうまかったけど、やっぱその刺身がね、抜群にうまかったね。
なるほど。
これはかなり、うん、あいいなと思って、まあ、俺の実家というか田舎ならではなんやなと思ったな。
でも今まで食ったことないんでしょ。
そうや。でも、
その実家ならではなって。
いや俺の実家って田舎ならではというかさ、なかなかとかやったらさ、養鶏場が近くにあって連絡して閉めてとかできへんやん。
確かにね、できないね、それは。
俺はなんかかなり良かったね、なんか。
偶然だけど、俺も広島、岡山あたりに、ね、旅行に行ってさ、ゴールデンウィーク。
ほうほう。
結構あそこら辺でも鶏刺しとかたたきとか食うんだよね。
ああ。
食ってたよ。
え？
うん。普通観光地でだけど。
だからまあその辺にさ
全然普通に
とか、まあ、あるけど、
みんなどの居酒屋でも出してくれてた。
もう全然レベルちゃうからマジで、うん、びっくりするで。うこれもうなんやろな、
なんだ違うの、なんか鶏でしょ、しかもブロイラーの。 なんか。
ニワトリや。
うん、
もう全然ちゃうね。もうなこれなん、どういう比喩表現したらいいんやろな。いや、パッと思いついたマグロって言おうと思ったけど、多分全然ちゃうし。う
ん、じゃあ、ちげえじゃん。ちげえこと言うのはやめてよ。嘘だから。頼むよ。
まあ、よくある、全然臭みないなとかも言おうと思ったけど、まあ、その辺の居酒屋で食う鶏刺しとかも別に臭みとかないもんな。
ない、全く。
ただもうマジでめちゃくちゃうまかってんから。
あ、そ
うか、めちゃくちゃうまいっていうことだけ言っとくわ、う
ん、あと全然バーベキューじゃねえじゃんってちょっと聞きながら思ったのも言っとくね、一応。焼いてねえじゃん、焼いてねえじゃん
って言ってんけど、だから脂身の少ないだからささみとか胸とかを刺身で食うんやんか、
う
ん、
あ、そうか、
それがもうめちゃくちゃうまかったの、ほんま。
焼いてねえじゃんって思ってごめんね、うん、
ちゃんと焼いてるよ、こっちかって、う
ん、頼む。
っていうのはまあすごい良かったな。あとまあ今回家族一応勢ぞろいというか、まあ俺といっちゃん上の兄貴が東京に住んでて、まあ戻ってんけど、まあ勢ぞろいしたわけやけど、意外と家族のこと、あ、家族の知らん一面意外とあったなって思ったのがちょろちょろってあってさ。で、一つ目が、
うん、
いっちゃうの兄貴、左利きやねんけど、
うん、
これはさすがに知ってねんけど、
面白い。左利きなんだ。
そう、
左利き。昴くんのお兄様。
飯食うのは右らしいねん。これ知らんくてさ、
うん、
で、あ、そうなんやと思って、ずっと昔よく飯食ってて、まあ、雄大、今回も飯食ってねんけど、
うん、
らしくて、で、はい、こういう、まあ、まずそれの驚きがあってんけど、
うん、
でよくさ、あの、まあ、なんで飯だけ右なんかっていう話でさ、うん、なんかあの左利きの人ってさ、あの小さい頃、まあ言ったら成長してなんかいろいろ不便に思うこともあるから、親が強制したりするとかっていう話あったりするやん、右。
ああ、あるあるあるあるある。
とかなんかそういうのなんかなって一瞬思ったけど、まあ、全然違くて、なんか俺の親は一番上の兄貴が左利きであることが全く分からなかったらしくて、ずっと。
え、親も親じゃん。その話。
右利きやと思い込んで、なんか、うん、右利きでずっといろいろ食べさせたりとか、なんかいろいろやってたら、なんか、そういうことになったんやって。
まあでも、そういうもんなのかな。確かにお箸と筆ぐらいしか。
書くのどっちなんやろ、
教え込むことってなさそうだよね、別に。
まあでもそうか、言われてみたら、うん、でなんかボール蹴ったり投げたりするのは多分左って言った気がすんねんな。
なんかなんだろうな、俺の地元のことバカにしてたの本当になんかちょっと腹立ってきたな。
どこで、どこで、
アホっていう言い方をしてたの腹立ってきたな。自分の息子の利き腕もわからないアホアホファミリー
ずっとわからんままいろいろ教育してたら、なんか自然となんか変な感じになったらしいわ。
聞いたことないよ、そんなアホな親。
あとこれもう一個だけやねんけど、俺の俺実家でちょっと腕立てしててんけど、まずね、
うん、おもろ。
実家、俺
うん、え、
東京、もともと運動割と好きで、まあちょっとやってたりしてんけど、東京出てきてからもう
全く見たことないよ。
もう全く運動とかせんくて、運動不足やから、実家帰ったら、
運動落ちそうだしな。
いや、運動、まあまあ運動神経いいのよ。で、実家帰ったら、ちょっと思い出したように、腕立てしてみたり、うん、あとちょっと周り走ったりっていうのすんのよ、俺は。全く意味ないねんけど、その時だけしかや
れ。おもれ
ー。でその時それこそ俺といっちゃうの兄貴とおかんが家おって、でそこで俺おもむろに腕立てを始めたんやけど、
うん、
まあね、全く普段やってへんわけやから、まあ、10回ぐらいでも
想像すると思う。
10回ぐらいでもヒーヒー言ってくるわけよ。
ああ、まあやってなかったらね、そうだろうね、情けないけど。
なあ、なんかいっちゃうの兄貴、お前しょぼみたいな、俺でももうちょいできるでみたいな。でなんか兄貴もなんかちょうど最近最近じゃないけど、まあ運動あんませえへんから、まあ、何ヶ月前から腕立てとか腹筋とか筋トレをちょっと自分でやったりしてると。
へ
え。で、腕立てをだから、なんか32セットとか、まあなんか何個かやったりしてるらしいねんで、家で。
うん、
で、なんか、じゃあ俺もやるわとか言い出して、
うん、
兄貴も腕立て。
仲良すぎだろう、さっきから。
なら、まあ腕立てもまあ30だかなんだかずっとやり出したら、おかんがそれ見て、お、うん、すごい、すごい、すごいって言い出して。
おかんだな。おかんだね。
うん、で、お母さんもやってみようかなみたいな。いや お母さん、生まれて、一回も腕立て伏せやったことないねんって言い出してさ。
なるほど。
うん、腕立て、一回もしたことないやつなんておんので、それが俺のおかんなんって思った。
そんな言い方すんだよ。
っていう、俺の知らん一面やった
。それが俺のおかんなん。
腕立てしたことない人なんておんの？
ある。わかるわかる。うん、
ああそうあっていう気づきがありましたね。
なるほどね、うん、おもろいな。確かにな、体育の授業とか、まあ部活とかやってたら腕立てやらないことないもんね。
うん、体育の授業でも俺ら、私、まあ、昔どうやったとか知らんけどさ、
でもそれうちのお母も、
うん、
腕立てできないんだよ。これもう中学生ぐらいの時に発覚してたけど。
おうおう、できない、できない。もう物理的に普通にできんってこと？
筋力的にできない。そう。笑ってたよ、よく。
いや、俺のおかんは、できるかできひんかじゃなくて、やったことがないの。だからまだ未知数。
わかるわかる。で、結局どうだったの？
いや、でも結局やってない。
やってないんか。一生やらないを貫こうとしてるの。何なの？
そうなんやろな。
どうなんやろってことねえだろ。そんな決意あるわけねえだろ。
今度聞いとくわ、うん、どういうつもりなんか。
気まずいって、そんな決意やったら。
いや、気まずいはおかしいやろ。
いや、気まずいってそんなこと言われた
ら、それはさすがにおもろいやん、その感想は。
いや、まあやりたくないよね、ここまで来たらみたいなこと言われたら。もう気まずいって。
いや、気まずいはおかしい、うん、感想として。
なるほどね。まだうちのお母もそのできない時にやっぱやったことがないって言ってたよ、当時、う
ん、あ、マジで。
ただもうやったけどね、その時に、うん、
じゃあできんかったんや。
できなかった、うん。
いやでもね、俺のおかんは運動とか、そう、山登りとか、うん、まあ昔からスキーやってんけど、うん、今も結構山登ったりとか歩いたりよくしてるから、
うん、
筋トレとかしてんけど、もしかしたらできるかもしれへんで。
なるほど、
うん、
わかりました、
まあ、うん、はい、
わかりました。
どうですか、島田さんはどうやったんですか、ゴールデンウィーク。
ありがとうございます。わかりました、もう。島田さんの話は。
いや、ないや。なんか、そんな理解された手出されてもあれやんだけどな、うん。
愉快なご家族ですね。
うん、いやいやいやいや、また、ゆっくり楽しませてもらいました。はい。
はい。僕も前半、あ、待ってよ、10日間休み取りまして。
ああ、素晴らしい。
うん、前半は実家。まあ、ゴールデンウィークというですね、一連のこの期間を。
もう。
半分に分けるとしたら、前半を実家で過ごしました。
おお、分ける。じゃあ後半は？
後半は、うん、その瀬戸内海の島々に遊びに行きましたね。
あ、さっき言った広島だなんだって言ってたやつですか。
う
ん、
そうそうそう。マイラブと。
言い方やな、気になるな。
マイラブと。
ちょっと嫌やな、
ましたね。
マイラブ。
まあ、実家も実家でね、なかなかちょっと変わった出来事があるんですけど、まずね、兄がね、兄が地元の企業に働いて勤めてるんですけど、なんかずっと一人暮らしをしてたんですけどね。
あ、実家じゃなくてってこと？
そうそうそうそう。地元とはいえ実家じゃなくて、一人暮らししてたんですけど、今回ちょっと移動があって、実家から通った方が近いっていうので、
おー、そうだよ。
家から。通ってる、家に住んでるという状況なんですよ。
なるほど、はい。
で、うちの兄貴は独身なんで、
おお、
スバル家と違う。
お伺いしていいですか？
いや、それちょっと気まずいわ。
気まずい。なんか分からへんけど、あ、そう、そうか。
うん。で、まあ、独身。そう、まあ、おめえもだろ。
言うといて。
あと、なんだかんだ言って、スバル君ぐらいの年齢だと思う。
あ、同じぐらいってこと？
同じぐらい。いい年してんのよ。
勝負しようなって言っといて、今度。さっきどっち結婚できるか勝負なって。
うん、はい、うん、絶対言わない。絶対言わない。
はい。すいません。
はい、おいで。で、 まあなんかまずうちの兄貴ってまあまあ気難しいのよ。
なんかそういう系の言葉多いな。でも気難しい。
あのまあというか大学生ぐらいに なって以来ぐらいずっと気難しくて。
大学生になってから気難しくなった。
うん、珍しいだろ。
珍しいパターンやな。
うん、まあ、この謎は未だに解明はされてないんだけど。
謎やなそれ。
ずっとなんか気難しくってなんか大変なことが親と兄間ではあったらしいんだけど、どうも。
あ、親と、あ、そうなよ。
ちょっともう僕はあの実家離れてるんで僕までは聞こえてこないことがあったりなんかもしたらしくて、はいはい、なんかこうギクシャクしてたんですけど。
あ、それはあの今実家に改めて住み出してってこと？
いや、住む前の話だからもう兄貴が実家から通うって言い出した時にそんなことがあるのかっていうぐらい結構しまらじけないではもうしばらくざわついてたんですけど。
なるほど。
まあいざ住み出したら、まあ、だから住むまではなんか本当にそんな生活が成り立つのかというぐらいこうざわついてたんですけど、まあ、いざ住み出したらなんかこうなんだろうね、まあ、うまくやってるみたいな報告は聞いてて、父親と一緒に酒を飲んだり毎日してるみたいな話もあって、
めっちゃいいや、
うん、なんかそうか、よかったななんて思って今回帰ったら、まあ確かになんかちょっと丸くなってんのよ。
ちょっと遅いけどまあいいね。そう
ちょっと遅いよな、丸くなる。
ちょっと遅いけど、いいんじゃない、
普通大学ぐらいから丸くなってくよね。
うん、そんぐらいから普通丸くなる。いっちゃう上の兄貴もそうやった俺の、
そうか、
そう。
なるだ、そう、普通はそうなんだけどうちの兄波じゃないんで、しばらく尖ってってやっと丸くなり始めたんですけど、まあ、はい、なんか一緒にこう買い物を行くかみたいな誘いもあったりして、なんか2人で
さんに対して、
ドライブして、あの結構遠くのその酒屋に酒を買いに行ったりとか、それこそ家族でバーベキューするための肉買いに行ったりとかして、
おお、
だからまあ丸くなったな。なんか結構会話も普通に弾むんで丸くなったなとか思いながら。
いいじゃん。
過ごして。
もともと島良寺さん仲どうやった？よかった？そんなに。
いやもうあのほぼ会話がないような感じだし、なんかもう
そこまで
何にもこうないけど一触即発みたいな。例えばもう起きてこないんですよ朝とかで。そうすると
起きてこない。それは起きろよって思うけど、
実家にみんなで集まるときとか盆とか正月に起きてこないんですよ。でそうすると親が、あの怒り出すんですよ、みんなで朝飯食うために、起きろーって言って。
あ、
でその時にこう階段どしどし上がってくる時にもう、あの布団の中から、俺とか布団の中から、あ、起きてるや逆に。
まだやってんのそんな。
起きてっから、あ、もううるせえな。
中学生や。
もう逆に、ね、寝る気になったわみたいな、反抗心で寝てやろうかみたいなつもりになったわみたいな。
いや、分からん分からん、それ分からん
感じがあるんですけど。
そんな言うの意味分からん。おうおう
感じが あったんですけど、まあ、兄貴はもうそんなもう物ともせず、もうなんかもう あの寝続けて、でしかもなんか大声張り上げたりして家族内気まずくなるんで、もうだんだんもうちょっとアンタッチャブルな存在になりかけてたんですけど。
おお、ちょっと良くない系。
良くないな。ほら、こんな赤裸々な話なんですけど、まあ、それがだいぶ丸くなって、もう朝はそこそこのタイミングで起きてくるようになったし。
へえ。
丸くなったなと思って。
いいや
ん。まあ、なんかこれなんていう話じゃなくて、まあ、なんていう話なんですけど、つうか事実で、本当に事実って木だな、木なりだなと思ったんですけど、まあ、ちょっと多分話しても信じられないと思うんですけど、あの、でその兄貴とねドライブ行って帰り道ですよ、まだ5時ぐらいかな、 夕方で明るい時間で、で家の近所、本当にもう近所ぐらいまで戻ってきたタイプのタイミングで、あの僕の地元ってめちゃくちゃ田舎なんですよ。
お前もかい、聞いてはいたけど、
半端じゃないんですよ、うちの田舎。あの僕スバルさんの地元が市だっていう情報がさっきポロッと漏れてたんですけど、
そうですね、はい、
それでもうおののいてますからね。あ、じゃあ人口がうちとは比べ物になんねえぐらい多いって、ち
ょっと人口、
内心思ってたんで、はい。で、まあそんぐらいの田舎になると、もうそこら辺歩いてる子供って、大体もう、何々小学校、その近所の小学校の子なんですよ。
No.
そう。で、しかもその子たちも多分20人ぐらいしか全学年でいなくて。
少な。
少ねえの。だから分かるんだよね。
全学年で。
全学年で。
少な。クソ田舎や。
クソ田舎だな。まあ20は嘘かもしれない。3、40ぐらいいるかもしれない。うん、で、ただ。あの俺はそれ現役では知らないけど、あの多分学校に問い合わせれば誰どこの子かぐらいは分かるんだけど、その兄貴ともその車で帰って割と家の近くを走ってる時に、まあ、真っすぐな道のところで、うん、こうあの自分たちの車線側にこう向こう側から歩いてくる子供がいたのよ、
うん、
多分小3、4ぐらいの男の子ね、
うんうんうん、
であの、あ、子供いるんだ、まだ小学生、多分あそこの小学校の子なんだろうななんて思いながら、こうなんとなく見ながら車まっすぐ走らせてすれ違うわけですよ。そのすれ違う時に、その子が信じられない
ん
ですけど、まっすぐ我々のことを見ながら中指をグッて立てて
え、
睨みつけてったんですよ。
え？
はっきりとね、はっきりと。
怖っ。で、それ何年生ぐらいっつった？
小学校4、5年だと思う。
なんかめっちゃ怖いやつか、やっぱりその、しまっちゃんの兄貴がほなんかやらかしてるみたいな
とか。俺もね、ちょっとそれ思ったんだよな。
なことはないんでしょうけど、
小学生相手にまさかこいつ日頃威張って恨み買ってんじゃねえだろうなってちょっとちらっと思ったんだけど、
いやそんなことないんでしょうけど、やばいやつがおって、しかもだからそんだけ言うたら小さい町でというか村というか村なんかどうか知らんけど、
うんうん、まあ村ってことはないけど、
いやもう2、30人言うたらもうあれやけど、
びっくりした本当に。でびっくりして、であれ、まあもうこんなことあるんだって思って、もうえっていうので、もうなんか本当に顔を見合わせて兄貴と車中で大笑い
せやな
したんですけど、あ、こんな時間本当に久しぶりだなって思って、
ああ、逆、まあ兄貴とふとしたことで笑い合う時間ってこと、
はい、こんななんか人生ってこんなことが起きるんだなって思いましたね、その時は。
いいじゃないですか。
は、いいよね。うん。まあ、いいよねっていうか、もうあのガキ何なんだろうな、本当に。
いや、っていうか、それや。
引っ叩いてやればよかった、マジで。あいつのためにも。
いや。なるほど。
うん。あとね、
はいはいはい。
犬のうちのクマちゃん、犬クマって言うんですけど、まあ、15歳です、もう。15歳。
しかも代々全部クマって名付けてる。
全部クマ。うん。父親も。
言うとあれやけど、やばいで自分ち。
やばくねえだろ
別に。申し訳ないけど、
うん、じゃあ代々クマなんだっていう方針だから、
うん、俺んち昔飼ってた猫の名前ニャオっていう名前やったっけね。
やべえじゃねえかそっちも。
いやニャオめちゃくちゃ可愛かったっけ。そっちは
センスがバグってる。
めっちゃ可愛かったニャオ、うん、でクマ、うん、15つったらそこそこやな、もう、う
ん、いやいやもうおじいちゃんですよ本当に。かける7
あとから
しいんですよね。
105歳やん。
本当だ。いやでも本当にヨボヨボで、まあ、脱腸してるなんて話は前しましたけど、相変わらず脱腸してて、あのケツが盛り上がってるんですけど、
おかわいそうやな。
いややばもう今回散歩してたら、あのいつもぐいぐい前引っ張ってくんですよ。で散歩し始めた時はその日もぐいぐい前引っ張ってて、お元気だななんて思ってたんですけど、なんか途中からうんこしたそうになって、でうんこするのね、でうんこしてまた脱臼してるからうんこがあんま出なくって、俺がケツのその膨らみを押してやってうんこがポロポロこぼれてくるみたいな、なんか悲しいな、おじいちゃんだなおいみたいな思いながら、なんかもう本当に寂しい気持ちで、こうでもなんかこう愛おしいんで、
まあね、
そういう複雑な、そうそう複雑な感情でこう介護してるんですけど、でそのうんこした後になんか息が荒くなって、ヒッヒッヒッヒッってこうそういう息の仕方して、で前ぐいぐい引っ張って歩いてたのが今度後ろをね歩くんですよ。
後
僕の後ろ歩いてくるんですよ、
あ、はいはい、
ゆっくりで、あれって元気なくなったなって思ったら、なんかこうクマが歩いた線上になんか白 い、
うん、
白いこう、うん、ラインが引かれてて、
ほう、
え、なんだろう、まあ、細いラインが引かれてて、あ、なんだろうと思ったら、もうなんか口から泡を吹いて、その泡が垂れ続けてったのね、3メートルぐらい。
あんま笑ったあかんのかもしれへんけど。
いやいや、マジで。だからもううんこして、あの、瀕死の状態になってんだけど。
うんこなんかさ、毎日するもんやねんか、大変やん。
大変、うんこして瀕死状態で泡、口から泡吹いて、で、よろよろよろよろ、一気も絶え絶えになってんのね。で、うわ、まずいって、これはまずいって思って、なんか幸い家から出て、まだ本当、1分ぐらいのところでうんこしたから、まだもうすぐ家に戻れると思って、とにかく家戻んなきゃと思って、あのちょっと翻って戻っていこうとするんですけど、なんかもう本当に、よろよろよろよろって、もう死にかけ、ある日。
おお。
俺、そん時もうマジでこれは人生初めての感情だったんだけど、もう超怖い。怖い。
あ、ほんまにこう、今、もう死んでしまうのかもしれないみたいな。
いや、もう本当にそう。今まさに、この僕の大事な存在が死んでしまうんじゃないかっていうのを思ったし、まあ、なんならもう15歳っていうのもあるから、もういつかそろそろ死ぬっていうのはね、まあ、ね、まあ、なんとなくは思ってるけど、俺やっぱ普段は実家から離れてるから、うん、まあ、なんかその、あ、その方がなんか心が、気にしないで済むわけさ。
まあまあね、うん。
うん。でももう、目の前で死にそうなのを見て、もう変な話、もう、うわ、もう、なんか、今だけは死なないでくれって思ったの、本当に。俺の前で死ぬのだけはもう悲しすぎるから、やめてくれっていうのは、もうマジでプチパニック。
ああ。
もうどうしようどうしようみたいな思いながら、でもとにかく帰るしかないっていうので、うん、でももうフラフラ歩いてるし、っていうので、うん、でもうマジで死ぬかもって思って、その1分の道のりめちゃくちゃ長く感じるんですけど、うん、でもう家のドア開けて、うん、あのもうクマが泡吹いて死にそうだって言って、うん、家族に、
おお、それは言わなか、
そしたらあの父親がまあその多分なんか最近よく吐き癖があって、一回吐くと、
なんて、
あ、父親がそのね、答えたんですけど、なんか最近なんかクマが吐き癖があって、
あ、クマが吐き癖が、
あ、父親の吐き癖はもう微笑ましくない、何も、もっと微笑ましくない、
あ、びっくりした、あ、クマがってことね、はい、
ごめんごめん、クマが吐き癖があって、なんか多分その泡吹いてる時一回吐けば治るから、まあ、そのまま気にしないで散歩し続けろって言われて、
ほう、
うん、そんな怖くてできるかって思って、
no。 まあなあ、お父さん慣れてるんかもしれんけどやな、
そう、oh。 まあ、もう最近よくあるんだとかって、oh。 一回吐いたら治るから、元気になるからみたいな言われて、怖くてできるかって思って、
oh。
でもう、とりあえず水飲まそうと思って、水とか飲ませてたら、oh。 まあ、なんか割と元気そうになって、oh。 で、まあ、その後散歩したらもうまたぐいぐい前引っ張って元気になってて、oh。 まあ、その後吐きもせずにあの普通の散歩コース行って戻ってきたからよかったんですけど、あれはもう本当に怖いね。あの、生き物が、大事なものが死ぬっつうのは。
ああ、まあ、そりゃそうよね。
うん、
で、なんかちらっと言ってたけど、こう、まあ、ある種な、こう、近くにおらへんっていうのが、
うん。
まあ、こんな言い方したらあれなんかもしれんけど、こう、楽というかさ。
楽、本当に、もう無理。直視できない。
でもまあその分その家でな、ちゃんと見てくれてるお父ちゃんお母ちゃんには感謝なんやろうけどなるほどね、そういうのを感じた
と。だからもうクマがもう本当に死んじゃいそうっていう話ですね。
意外とそっから粘ったりするんちゃうの。
でももうだいぶ粘ってるな、脱腸しておならして、なんか吠えて我々の喧嘩を止めてくれたりだとか、犬ぞり遊びをやってくれたりだとか、もうだいぶあの頃から粘ってるけどね。
あ、犬って何歳ぐらいな。 15ぐらいな。
やっぱ15は長生き。
長い方なんや。
うん。
そうか。
まあ、あと、後半、その、ゴールデンウィーク後半。
はい、まあ、長生きしてな。はい。お願いします。はい。
頼むわ。ちょっと彼女と、その旅行したんですけど。
マイラブとな。
マイラブと。うん。なんだろうな。まあ、すごい楽しかったですし。
はい。
どうなんでしょうね。まあ、別にこれ、なんだっていう話でもないんですけど。
はい。何ですか？
なんかその、まあ、先週というか前回も言ったけど、その、
うん、
スバルさんってその婚約指輪みたいなの買おうと思ったことってありますか？
はい、今なんて言いました？
いや、婚約指輪みたいなものを買おうと思ったことありますかって。
婚約指輪を買おうと思ったことがあるか？
いや、婚約指輪じゃねえよ、婚約指輪だよ。
いや、婚約指輪って、
いや、こんにゃくの指輪じゃねえか、お前。
いや、こんで、こんだから糸こんとかあっちあれってこと？
あ、真ん中にその切り目入れてくるってしたやつだろ、そう、こんにゃく指輪って。
こんにゃく指輪な。
うん、
こんにゃく指輪、俺そこん、ただでさえ指輪とかそんな俺あんませえへんし、買ったことないけどさ。
うん、
こんにゃく指輪。
服も出せからな。
関係あるんやろ。服はかっこええわ、言うとくけど。
キャロットカラーの服装しやがって。
あれそろそろ切れんちゃうか、季節的に。
まあ確かに。
あれ発動できそうやな。
発動できそう。変な。
こんにゃく指輪は買ったことないし、え、何、え、買おうと思っ、何ですか、買おうと思ってんすか。
いや、買おうと思ってるとかじゃないよ。別に何ていう話じゃないんだけど、あるっていう話よ。
匂わせえぐいって自分。
匂
わせ、いや、なんかそれだけ聞くとさ、なんか、え、なんかそういう、さあことあるんかな。まあ、ちなみに俺は、
うん、
ちょっと待って、ちょっと思い出すわ。
だって恋愛経験は結構豊富なわけじゃないですか、自称ね。
まあね、恋愛マスターって言ったからな、自分の、
うん。スバル君の恋愛って結構変なんだよな。何回も別れたり、別れた人ともう一回よりを戻すみたいなの結構するしね。
ああ、それあるね。
うん、なんか変な、ね、意外と変な恋愛するタイプなんですよね。
意外と変なって何、
うん、
ただ婚約指輪は買ったことないけど、ちょっと結婚してくれなんて言ってんな。まあでもないわ、ない、普通にない、考えるまでもなくないです、俺は。
ああ、ない、
はい、ないな。え、島ラジさんはどうなんですか、買おうかなと思ったこととかあったらあるんですか。
いや、別にそういう話じゃないんだけど。
はいはいはいはい。
そういう話じゃないよ。あと、そうだな。じゃあさ、婚約指輪の話はまあいいよ。もう、はい、まあ、もはやいいよ、うん。
婚約指輪エピソード話そうかなんか、2個ぐらい。
そうだね。それでも、再来週でいいや。うん、来週も置いといて、再来週でいいや。
はい。
うん。なんかその、じゃあ、ちょっとプロポーズしようかなみたいな思ったことってあんの？
ない、ない。
ないか。
でも、じゃあ、あの、ほんまの、
うん、
この、そんなプロポーズとかはあれやけど、あの、東京、大学、関西をってと、仕事するタイミングで東京出てきました。
うん、
でその当時、まあ、お付き合いというか、まあ、ちょっとこう、いい感じのというか、まあ、女性がいたんですね。
うん。
で、その人は、まあ、同じタイミングで就職やったんですけど、関西じゃないか、最初転勤の、まあ、とりあえず東京ではないということは分かってたんよ。
ほう、うん。
で、あの、そのタイミングで改めて告白とかして、で、うん、プロポーズじゃないけど、こう、結婚とかも、みたいなことは、なんか、口走った記憶ありますね。
何、どう口走るの、それって。
口走るっていうか、ほんまにその、結婚とかも前提にこう、付き合ってほしいみたいなことを。まあ、言うたら必然的に遠距離になったりするから、なんかそんなことを言った記憶あります。はい。
え？
何ですか？なんで？いや、そんぐらい、まあ、すごい好きやったんですよ。ね、人がいたって
。熱いね、それ。
いや、結構そうよ。そうよっていうのはあるか分からないけど。まあでもその、まあ、プロポーズじゃないよね。その、いわゆる、付き合って結婚してくださいじゃないから。
なるほど。
はい。
面白いですね。ありがとうございます。
いえいえ。はい。
じゃあ、今週のおじさんにしときますか。
島田さんどうですか？プロポーズとかってしたことあるんですか？
いやいや、そういう話じゃないって別に。まあまあまあ。
これ何、もしかしてこう巧みに俺がこういろんな恥ずかしい話とかをいっぱいこう出させられるみたいな、そういう流れになっていくのかな、もしかしたら。
俺まんじゅうが怖いね、やっぱ一番は。
もうええってまんじゅう怖いわ。
俺もやっぱもう今度はもうお茶も怖いよ。
いやもうええって。そうね、で俺そういうの俺ちょっと疎いからあんまり無理。まんじゅう怖いっていう単語ぐらいしかあんま分かってへんから、うん、
了解です。まあ、はい、うん、はい、じゃあそんな感じですね最近は。
うわ、でもちょっとなんか、うん、ちょっとずつ掘っていきたいね、マラチさんの動向、うん、
なるほど、うん、それもいいんじゃないですか、
ね、うん、なんすか。
ああ、何、いい人がいるんすか。
いや、ないです、ないですけど、なんかこう紹介してもらえるみたいな話がいくつか今日来てるんで。
もういいっすよそれも。
はい、ちょっとあの、まあ、楽しみにしといてください。
年がら年中そんな話されては何も実らないじゃないですか、あなたの人生って。
俺の人生までこう。
あなたの人生ってね、本当に。
俺の人生ってっていう締めやめろって。
実らないわよね。
俺今年の方覚えてるか知らんけど、今年結婚するやからな。今年結婚するっていう方向に向けて着実にステップ踏んでます。
無意味
だわ。紹介してもらえそうになってます今。
どうせ実らないんだのに無意味だわ本当に。
頑張ります俺も。
まあでもそれで言ったら人生なんか意味ないか別に。
何人生は意味あるよ。
人生に意味なんかないか元から、うん、
いや意味あるし全然意味あるよ。生きてりゃいいこといっぱいあんねんから、はい、大変なこともあるけどその分いいことあったりする。
やばいやばい、変な引き金引いてるわ。
あのいいこともあれば
こういうとこ熱いタイプだって知らなかった。
山あり
付き合い長いけど、付き合い長いけどこういうの熱いの知らなかったな。
こう山が谷
苦手だな。
山と谷ってどっちがええや。
ヘキサゴンファミリーみたいな明るさ怖いんだよな。
比喩表現が古いで、うん、はい、
ということでですね、あの今週はお便りも来てないんですけれどもお待ちしておりますので。
お待ちしてます。
あれまあですよ本当に。
あ、ちょっと頑張ってあの定期更新心がけていきますんでよろしくお願いします。
お願いします。メールアドレスは、はい、shimafu@yahoo.co.jp/shimafu_docci@yahoo.co.jp まで
よろしくお願いします。というわけであの今週もありがとうございました。で今週のおじさん、
はい、連休中に行った、瀬戸内会の香川のおじさんたちはですね、みんな親切で優しかったです本当に。あの道案内とかしてくれるし、あのバスの時間とかも詳しく教えてくれるし、あの人、おうおう、あの人当たりもいいし本当に感動しました、うん、僕は、うん、香川に住みたいと思いました。
いいおじさんのパターンもあんのか。
あ、そりゃおじさんに対する偏見だよ。
じゃあ俺このコーナー一生いける気してきた。ありがとうございます。
ごきげんよう。